77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月14日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、7月も中旬になり、お子さんたちももうすぐ夏休みと、またそれに向けて楽しい計画もいろいろあると思うんですけれども、まあ今ですね、もうその映画も話題の新作が続々と公開されている中でも、一番今声が大きいのがインディ・ジョーンズですよね。まあ、先日インディ・ジョーンズの声を務めている村井國夫さんがハリソン・フォードからサプライズメッセージを受けて、もう感激をするというですね、話題をテレビに見たんですけれども、やっぱりですね、長年一緒に携わってるだけあって、村井さんも感無量の涙を流されていました。私もその場面を見て思わずうるっと来てしまいましたけれどもね、まだご覧になってない方、ぜひ大きなスクリーンでインディ・ジョーンズ楽しんでくださいね。まあ、そんな中、美術館、博物館などでも素敵な展覧会も開催されています。現在長崎県美術館で開催されています、イッタラ展、フィンランドガラスのきらめきなんですけれども、まあ、イッタラというフィンランドを代表するライフスタイルブランドで、ヘルシンキの北約 120km のところにあるガラス工場から出発したこのブランドは、アルバ・アールトやカイ・フランクなどデザイン史を牽引した建築家やデザイナーとともに歩み、美しさと機能性を全ての人へ提供するという思想のもと送り出されたプロダクトは、今なお世界中で愛され続けています。まあ、今回の展覧会では、イッタラ創立140年を記念し、フィンランドデザインミュージアムが開催した展覧会を再構成し、日本との関係に焦点を当てた賞を加え、ガラスを中心に陶磁器、映像などを合わせた約450点を通して、イッタラの技術と哲学、デザインの美学に迫ります。私先日見てきたんですけれども、本当に見たら欲しくなるような素敵なガラス製品とか、もう可愛らしいですね、鳥の形やしたものがですね、ずらっと並んであって、あ、こんなのお部屋に飾ると素敵だろうなーなんて、私あの器見るの大好きなので、見ながらね本当に楽しかったです。まあ、先日この番組でも、マゴーネというベネチアンガラス作家の土田康彦さんの映画をご紹介したんですけれども、まあ、それでですね、ガラスをこう身近に感じていたので、この作品展がねすごく興味深かったんですよね。まあ、そして、まあ、あのミュージアムショップにはイッタラグッズとかもたくさんあって、まあ、中でもマグネットとかピンバッジがねすごく可愛かったですし、図録もシンプルなデザインですごくおしゃれでした。まあ、ぜひ展覧会と合わせてグッズ売り場も楽しんでくださいね。イッタラ展、フィンランドガラスのきらめき、こちらは9月3日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。日本初のイッタラの大規模巡回展、ぜひこの機会にご覧ください。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月21日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さて、今日も素敵な作品ご紹介していきますね。 KGF チャプター1&2。 KGF ことコラーラ近郊地区と、10歳の時に唯一の身内であった母を亡くし、生き残るためにマフィアの下で働き始め、最強のマフィアとして恐れられるようになった主人公ロッキーを描く物語です。 映画産業が盛んな国でもあるインド、まあ、これまでにもヒンディー語のポリウッド、テルグ語のトリウッド、タミル語のコリウッドなどがある中、今度はサンダルウッドと呼ばれるカナダ語の映画なんですね。まあ、インド全域で大ヒットする映画がなかった中、2018年に公開された KGF チャプター1が大ヒット、まあ、さらに2022年に公開された続編チャプター2は、あの RRR を抜いてインド国内で興行収入ナンバーワン、世界興行収入でも上回る快挙を成し遂げています。まあ、その裏には RRR の監督 SS ラージャマウリがこの作品の魅力をいち早く見抜き、インド全国で公開できるよう手助けした影響も少なからずあるとも言われているそうなんですね。まあ、その世界中で一大ムーブメントを引き起こした話題作 KGF2 作品が日本で一挙公開となります。まあ、ロッキーを演じるのはサンダルウッドのスーパースターヤシュ。マフィアたちを凄ましい破壊力で殲滅し、観客をも興奮の渦に巻き込む圧巻の演技、ここ一番の見どころです。まあ、1が154分、2が166分という結構長時間なんですけれども、もうあっという間でした。まあ、ロッキーがかっこよくて、そしてまためちゃくちゃ強いんですよ。1の中で、あのロッキーが母から言われた言葉があるんですけれども、もうそれの言葉を胸にも立ち向かうんですよね。まあ、そこにグッときました。熱いドラマ、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。 KGF チャプター1&2、 こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の T-JOY 博多、そして佐賀のシアターシエマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。サントメール、ある被告。フランス北部の町サントメール、女性作家ラマは生後15ヶ月の娘を海辺に置き去りにして死亡させた容疑で逮捕された若い女性ロランスの裁判を傍聴します。セネガルからフランスに留学し、完璧な美しいフランス語を話す彼女は本当に我が子を殺したのか、被告本人の証言、娘の父親である男性の証言、何が真実かわからないんですね。まあ、そしてラマは偶然ロランスの母親と知り合い、彼女はラマが妊娠していることを言い当てます。裁判はラマに、あなたは母親になれる？と問いかけます。果たしてその行方は？という、我が子を殺した罪に問われた女性の裁判の行方を実話を元に描き、2022年第79回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞と新人監督賞を受賞しています。まあ、さらに私たちという作品などのドキュメンタリー作品で国際的に高く評価されたセネガル系フランス人監督アリス・ディオップがメガホンを取り、作家マディ・ウリアイが脚本に参加、燃ゆる女の肖像のクレール・マトンが撮影を手掛けている話題の作品です。まあ、この作品なんだかドキュメンタリーを見ているようで、いろんなことを考えさせられ、心に結構ずしっときました。まあ、法廷のシーンには実際の裁判記録をそのままセリフに使用したそうで、リアリティあふれるこの法廷シーンは見どころの一つです。繊細な女性心理も垣間見れる作品、ぜひご覧ください。サントメール、ある被告、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はキャロル・オブ・ザ・ベル、家族の絆を奏でる歌。1939年、ポーランド領スタニフ・ワブス、まあ、現在のウクライナイバノ・フランク・フスクというところなんですけれども、ユダヤ人が暮らすモヤに、タナコとしてウクライナ人とポーランド人の家族が引っ越してきました。 歌うことが得意なウクライナ人の娘ヤロスラワはキャロル・オブ・ザ・ベルを歌うと幸せが訪れると信じ、大事な場面ではいつもその歌を披露していました。やがて第二次世界大戦が始まり、スタニフ・バブスはソ連軍やドイツ軍の侵略を受け、ソ連に占領されてしまいます。まあ、そんな中、ポーランド人とユダヤ人の両親たちは迫害によって連行され、彼らの娘たちはウクライナ人の母ソフィアが預かることに。彼女は3人の娘を自分の娘と同様分け隔てなく守り続けるのですが、というウクライナ民謡をもとに生まれたクリスマスソング、キャロル・オブ・ザ・ベルをモチーフに、ウクライナ、ポーランド、ユダヤ人の3家族が戦火に翻弄されながらも子供たちを守り抜こうとする姿を描いた物語です。監督はテレビドキュメンタリーを中心に手掛けてきたウクライナ出身のオレシア・モルグレッツ・イサウェンコがメガホンを取っています。まあ、内容が内容だけにも辛く悲しいんですよ。まあ、そんな中、ヤロスラワが歌うキャロル・オブ・ザ・ベルがもう心に響くんですよね。まあ、映画見終わった後もずっと彼女の歌声が頭に残っていました。まあ、毎日気を勤めてこう暮らす苦しさ、辛さがもう本当に伝わってくるんですよ。まあ、そして、まあ、救いのあるラストに目をそらさずにこう見てよかったなと思いました。たくさんの方に見ていただきたいと思います。キャロル・オブ・ザ・ベル、家族の絆を奏でる歌、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月4日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でご覧ください。続いての作品はアイスクリームフィーバー。夏美は美大卒業後にデザイン会社に就職するもうまくいかず、現在はアイスクリーム店でアルバイトをしています。今後の身の振り方について思い悩む彼女は、常連客の作家サホに運命的なものを感じ、彼女の存在が頭から離れられなくなっていく、という芥川賞作家川上美恵子さんの短編小説アイスクリーム熱を原案に、世代の異なる4人の女性の思いが交差する姿を綴ったラブストーリーで、広告、ファッション、テレビドラマなど多方面で活躍するアートディレクターの千原哲也さんが初メガホンを取った作品です。まあ、そして川上さんの小説としても初の映画化の作品なんですね。キャストは夏美を吉岡里帆さん、佐保元原セリナさんが務めるほか、松本まりかさん、音楽ユニット水曜日のカンパネラの歌葉さんなどが出演しています。まあ、この作品、出演者の方がね、すんごく良かったんですよ。リアルに思いを感じたり、あとどのキャラクターの気持ちになって見るかによってもこう違ってくると思うんですよね。そして劇中登場するアイスクリームがまた美味しそうなんですよ。まあ、私アイス大好きなので食べながら見たいなんて思いましたし、あとロケ地なんですけど、アイスクリームショップのロケ地は東京恵比寿のサルタヒココーヒーの本店だったり、恵比寿スタジオのテンっていうカフェだったり、東京の馴染みのある場所もたくさん登場したりと、見どころいっぱい前の作品です。まあ、東京に行く予定のある方はぜひチェックしてみるのもいいかもしれませんよ。まあ、この夏おすすめの一本です。アイスクリームフィーバー、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。プラスティック。幻のミュージシャンエクスネケリーが消息を絶った1974年から半世紀経った2018年、エクスネの熱烈なファンである女子高生のいぶきは、同じくエクスネのファンでミュージシャンとして東京進出を夢見るジュンと出会い、恋に落ちます。やがてそれぞれ別の道を歩み始めた2人、4年後の2022年、エクスネ再結成ライブが行われるということになり、未だに鳴り響くその音楽に引き寄せられるように会場を訪れた2人は、 という物語です。キャストは伊吹を愛が削いで恋の小川杏さん、ジュンを俳優のほかミュージシャンとしても活動している藤江拓馬さんが演じるほか、小泉今日子さん、鈴木圭一さん、豊田真帆さん、小野真知子さんと脇を固める俳優陣が結構豪華なんですよ。まあ、エクスネケリーって音楽家の井出健介さんによって作られた架空の人物だそうなんですが、私初めて知りました。まあ、映画の中で初めて知る音楽ってこれまでにもたくさんありましたが、なんか気になって聞いてみたくなりますよね。そして小泉今日子さんだったり小野真知子さんだったりもこの作品の脇を固める俳優さんがね、めちゃくちゃ良かったんですよ。ぜひご覧ください。プラスティック、こちらは7月21日から全国順次公開で、長崎はまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ最後に一つメッセージご紹介します。ラジオネーム裸足のエンジェルさん、ミカさん、リスナーの皆さん、こんばんは。毎週ミカさんの可愛い声での映画の紹介楽しみです。ありがとうございます。先日大名父さんの映画を見てきました。主演は朝ドラでも優しくて人柄がいいイメージの神木隆之介さん。話のテンポが良くて最初から最後まで笑いあり人情ありの楽しい映画でした。そして何よりも良かったのは、映画を見終わった時にとても幸せな気持ちになったことです。映画から現実の自分へ幸せのバトンがつながりました。今日は主題歌をリクエストします。この曲を聴くと一緒に踊りたくなりますといただきました。ありがとうございます。大名父さん、面白くていい作品でしたよね。楽しんでこられたようで良かったです。ということで今日はこのリクエスト曲グリーンでワンダフルを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。